令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の塔は桃って書いて天下統一。知らんか？
もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、リンゴはシシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。
はい、クレイジーアグリジャパン新年一発目のスタートになりますが、前ですね、数ヶ月前に、ベコクラブさんのお邪魔した時にもお話しした内容なんですが、新しくですね、その後に牛と人でミーティングというですね、牛屋さんや獣医さんやですね、漁師さんや、元乳牛会社社長の元社長までいらっしゃる、消費者もいらっしゃるですね、クラブハウスのクラブにお邪魔しております。一部の人はね、知ってるかもしれませんけども、これから4年間にわたりですね、肉用牛の種付けから、肥育、そして最後ですね、食べるところまで、4年間にわたってですね、皆さんで、共同でですね、Facebook や YouTube、そして私はポッドキャストの方を担当してですね、4年間、牛がどのようにですね、生まれて、皆さんの食卓に届くかっていうのを、レポートしていきたいと思います。なんとか4年間走り切れるように私も追いかけていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは今日はクラブハウスで、今日はですね、その最初の段階の種付けの方が、ちゃんと妊娠が確認できたということなので、今日はその日曜日に、クラブハウスで定期的に行われている牛と人でミーティングの、会議に今日はお邪魔しております。皆様よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
早速ですが、母ちゃんさん。
はい。
あ、この母ちゃんさんというのが、最初の種付けですね。から。
そうですね。はい。ホルスタインのお母さんの、お腹から、F1 と言われる、交雑種と言われる、お父さんが、和牛のお父さんで、その中で赤ちゃんを、産ませてっていうところから始まります。
はい。ちなみにその、お牛さんは、発売スーパーとかでもし食卓に届くときは、普通の黒毛とか、その、じゃなくて、普通の国産牛と表記されるお肉になるんですかね。
そうですね。サトシさんそうですよね。
はい。そうですね。スーパーとか、お肉と、精肉として売られる、ところまで行ったときは、表記は国産牛という表記になります。交雑種の表記はね、ないんですよね。
ないのか。
はい、国産牛表記しかないんですよね。黒毛 和牛国産牛っていう、一応くくりにすると、まあ国産牛の表記に当たりますね。書いてもいいんですよ。交雑種って書いてもいいんですけど。
ちなみに、
はい、あります、あります
。お父様が黒毛和牛で、お母様が今回ホルスタインなんですかね。
そうです。
生まれてくるのは黒毛なんですか？
ミックスと呼ばれる、なんで、ハーフの子、ミックスの子です。
あ、なるほど。だから黒毛和牛とは表記されないんですね。
はい、そうです。
はい、されない。
はい。
で、一応、姿見は、ほぼ、真っ黒で生まれてくる牛が多いですね。
うん。
はい。ただ、まあ、ミックスなんで、ホルスタインの特徴の、まあ、足首から先が白いとか、それから、顔が白い、なんて言うんだろうな、まあ白く毛がね、白い牛がいたりとか、そういう牛もいますよ、中には。
うんうんうん、
はい。
ありがとうございます。この後の大まかな流れを、ちょっと牛屋さん業界にちょっと詳しくない方もいらっしゃると思うので、その、大まかな流れをちょっとお聞きしたいんですけども、
はい。
まず、母ちゃんさんの、 畜産での仕事は何と呼ばれる感じになるんです
か？はい、うちはですね、畜産、酪農をやっております。ハホルスタインを、買って、そこでミルクを絞ってるのが我が家の家業ですね。はい。はい、その中で、別の業種ってあれですけど、そこで、和牛のお父さんの、種付けをして、赤ちゃんを産ませて市場で売るということをしています。ちょっとこれを、もうちょっと優しく噛み砕いて言いますと、ガシラさん噛み砕いてください。
繁殖農家ですか？
繁殖、うちは、繁殖ではないですよね。
うん。
なんて言えばいいんですか？
はい。
噛み砕く。
はい、お願いします。
はい、噛み砕くっていうか、もうちょっと。
噛み砕きますと。普通の酪農家が、牛を搾るには、牛が、ホルスタインが、子供を産まないと牛乳は出ません。
はい。
はい、そのために、子供を産ませるんですけども、うん、毎回ホルスタインの子供がたくさん生まれますと、そこの酪農家さんはホルスタインの子供がいっぱいになっちゃいます。
うんうんうん。
そこで、ホルスタインではなく肉質のいい、肉牛和牛の精子を人工授精しまして、そして、子供を産ませます。そうすると牛乳が、絞れます。そして、生まれてきた、子牛は、和牛の、との交雑種になりますので、和牛の美味しいお肉が出来上がる、和牛に近い牛に育ちます。それを育てて繁殖、育てて、お肉にする、育成する業者がサトシさんになります。
うんうん。
ということで業界は分業でやっております。以上です。
ありがとうございます。今ご説明いただいたのはですね、大阪が生んだスーパースター野口先生です。という私もちょっと今再確初めて再確認できたんですけども、お乳を搾る農家さんが乳を搾る母体を作るために、一回子供を産ませて、でホールスタインではだけだとちょっと頭数が制限できなくなるので。ということでしたね。で、サトシさんが、そういった子牛を市場から買ってきて育てるんですね。
そうですね。僕のところは一応、肥育農家って言われる、通称では肥育農家、肥満に育てるっていう肥育農家っていうのになりますね。はい。で、先ほど補足で、交雑種がなんで、生まれたかっていうのは、国産牛って言われるものの品質向上をね、国が進めたっていうこともあって、で、牛の種付けっていうのは、人工授精っていうね、なんていうかな、人工授精、人が種をつけるんですね。
うん、うん、
うん、小さい、そこなんて言ったらいいかな、コンビニでパックジュース飲むときに使うストローぐらいのサイズのところにオスの精液がありまして、それをメスの母親に受胎させるんですね。
うん、
それで種付けっていうことをするんですけど、一般的にはその人工授精がホルスタインの種でつけるか黒毛和牛の種でつけるかっていう違いだけで、何も作業としては変わらずに、その黒い毛の まあ、高雑種って言われる牛が生まれます。で、まあ、ホルスタインに比べると、お肉としては、まあ、高品質になってですね。で、まあ、母親が、この日本国内にたくさんいるっていうことで、黒毛和牛よりも、まあ、少し安くね、食卓に、上がれるっていうのが、高雑種の一番の特徴になりますかね。はい、そういう牛を、まあ、僕は育ててます。
はい、サトシさんありがとうございます。サトシさんは愛知県知多郡で、生産直売をしておりましてですね、知多郡の方で知多牛工房牛小屋の屋号で、焼肉屋さんもやられてるんでしたっけ。
そうですね、なんかすごいそういうとこうグローバルに展開してるというのか、なんかおなんかもうお金儲けギラギラじゃねみたいな感じに聞こえちゃうかもしれないですけど、夫婦二人で細々と牛を飼い、お肉をさばき、まあ、焼肉ハウスっていうかバーベキューハウスですけどね、それを、まあ、やってるっていう経営をしております。
ありがとうございます。毎週日曜日、クラブハウスでですね、だいたい夜9時からですかね、毎週やっておりますので、皆さんこれを聞きでクラブハウスやられてる方は一度覗いてみてください。
はい、お願いします。
あと YouTube 動画も上がってますからね、
そうですね、
この番組と合わせて、概要欄にですね、リンクもいろいろと貼っておきますので、皆さんもぜひご覧になってみてください。それではクレイジーアグリジャパンがですね、これから4年間、追跡というか密着レポートをする、このプロジェクト名が何でしたっけ。牛を育てるじゃなくて、ちょっとどうする
。牛と人でミーティング。
じゃなくてこの牛を育てる、
じゃなくて
牛を育てる、はい、プロジェクト上は特になかったんですよね、
そうだね、ないよね、
ですね、
ない。
まあ、とりあえず、すいません。私がちょっと記憶が錯乱しておりました。牛と人でミーティング。で、
はい。
綴りがですね、MEAT に ING でミーティングですので、皆様お間違いのないように、また YouTube チャンネルの方の登録もよろしくお願いいたします。あと、Facebook の方も、ページができてですね、ありますので、そちらのリンクも貼っておきますので、皆様フォローの方よろしくお願いいたします。それでは、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
あ、それであれですね。
はい。
僕は現状自分で育てた牛を食肉加工してるっていうことで、このミーティングで、行われる牛もですね、最終的には皆さんに食べていただけるというか、食べてもらいね、その牛の生涯を見ながらいろんなことを、まあ、思って食べてもらいたいと思ってますんで、ぜひ、まあ、そこまで一緒に、走らないね、牛だ牛歩ですけど、はい、一緒に歩んでいただければと思いますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あれ、ももさんは喋らなくて大丈夫ですか。ミュートになってますけど。吉田さん、
プロデューサー、
プロデューサー、
プロデューサーは後ろで、
エグゼグティブプロデューサーです
か、ね、はい、多分今ディレクターチェアかなんかで
実は私が最初ちょっと牛と人でミーティングを少し言い間違えてしまってやり直しになってる、これテイク2でございますのでは
い、
はい、といったところでですね、牛と人でミーティングのお部屋にお邪魔した回でございました、2022年、新年もクレイジーアグリジャパンをなんとか続ける気が出てきましたので、今年も一年皆様よろしくお願いいたします。それではまた次の機会にお会いできましたら、 See you next time. グッバイ。クレイジーアグリジャパン、さっき終わりにしようと思ったんですけども こっちのここの雑談の方がアカデミックな話をしているのでですね、私が今ですね、オスとメスが生まれる確率は五分と五分なのかっていう疑問を投げたらですね、先ほどの母ちゃんさんがですね、メスの確率は 40% くらいだよって言ったので、ちょっと野口先生もいらっしゃるのでですね、どうなんでしょうか、オスとメスの確率は五分五分なんでしょうか、それとも偏ってるんでしょうか。
これはわからないですね。でも普通に考えれば五分だと思うんですけども、わ、かりません、
で、サトシさんが精子のさっき話をしてくださったんですけども、
判別精子もあるしね。
判別精子っていうのがあるんですか。
はい、あるんですよ今。要するに、ホルスタインが、オスとメスで、まあ、当然のように生まれてくるんだけど、
はい、
オスで生まれた時のやっぱり、その価値が、どうしてもこの輸入肉と競合してしまって、まあ、生産性が合わないんですよね。
はいはいはい、
要はね。で、まあ、酪農家さんはメスが生まれた方が、当然のように、まあ、牛乳が生産してくれる牛が生まれるんで、で、まあ、それを考慮して、その今判別精子っていうね、要するに、精子の段階でメスが生まれる確率をうんと上げてる精子があ
るんですね。
今あるんですよ、はい。それが僕が聞いたのは、その遠心分離器かなんかで分けれるみたいと聞いたんですけどね。
まあ、そうだと思いますね。
確か、はい。
それはメスの確率を上げることしかできないってことです
か。ね、逆もできるんですよね。和牛はオスが生まれる確率を上げる精機が確かあったんで、逆も多分できると思うんですけど、ただそれの難点は、やっぱり精子が弱るらしいんですよね、なんか、
はいはい、
なんで受胎率が悪くなるって言ってましたね。
あ、なるほどね、
はい。
要は選別してるわけですもんね、遠心分離器で、そのきっと群を
分けてて、そうそう、多分ね、らしいんで、多分そこで多少なりやっぱり元気がなくなるんじゃないかな。
なるほど、
疲れちゃって。
やっぱ技術的にはあるけども、デメリット、メリットもあるけど、オスメスね、確率上げるメリットあるけど、デメリットとしては受胎率が下がると、
そうですね、
一長一短があるんですね、
はい、あるっていうね。
皆さん、この4年間で一緒に畜産について学んでいきましょうね。それでは、おまけの回でございました。それではまたどこかで。
燻製とは美味しい、燻製とは楽しい、燻製とは難しくない。燻製ミックスナッツ、燻製チーズ、燻製卵など、ベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々。
お問い合わせはベアーズスモークハウス1@gmail.com、 1は数字の1でお願いします。ツイッターは@ベアーズスモークハウスまで。
お待ちしております。